今月は編集のお仕事と食に関わるお仕事を掛け持ちするダブルワーカー田中優穂さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
はい、では今週3週目となったんですけども、先週はあのね、編集の話だったり結構いろんなところまで話が飛んでいっていろいろ話したんですけど、今週のテーマはちょっと一応ね、
うん、
大自然への憧れっていうテーマが、はい、あるんですけど、大自然への憧れってすごいですね。大自然への憧れあるんですか？
はい、大自然大好きですね。
あ、大好きですか？はい、それやっぱりあれですか、その食とかにこだわっていくと最終的には大自然に帰っていくんですかね？うん、
そうですね、うん、なんかどのジャンルというかどういう切り口で食をっていう、うん、食を楽しむかっていうのがいろいろあると思うんですけど、なんかすごい食材とかこう人工的に作る、ちょっとこれはちょっと違うかも、ちょ
っとね、
いやでも大自然というか、まあすごい自然の恵みだなって思ったりとか、季節をすごく感じたりとかするような、うん、あのことがすごい食にもあるなっていうのはすごく思うので、はいはいはい、本当にあのなんだろうな、愛しくなるというか、うん、自然に対してすごい、自然というか緑とか植物とかに対して憧れとか探求心が芽生えるっていう風なことが食にもあるのかなって、食を通してそういう気持ちが出てくるなっていうのはすごい思います。
あれですよね、優穂さんは三重出身ということで、
はい、
あれですか、実家の方は自然豊かでした
、いやでも普通に三重県の通なんですけど、はい、そこまで近いんですけど普通に住宅街というか、すごく山の中のみたいな感じではなくてっていう感じでした。
俺はね、結構ね、はい、兵庫の宝塚やったんですけど、
はい、
宝塚の結構山の方で、
うん、
本当にもう山のてっぺんみたいな。
あ、めっちゃいいですね。
だから本当にちっちゃい時からもう山で遊ぶみたいな感じだったんですよね。
は
い
は
い、
それは憧れます。
だから、
うん、
大自然の憧れ結構ありますよ憧れっていうか、はい、
うん、
なんかやっぱりその自然って怖いじゃないですか。
怖い、
恐怖、まず恐怖なんですよね、うんうんうん、ちっちゃい時に山の方近づいてい ったら、
はい、
なんか夕方とかだんだん暗くなってきて、
うんうん、
風がゴーゴー言ってて、
うんうん、
なんか暗闇に変わっていく感じがすごい怖かったりとか、
うん、
なんかこうやっぱりこう分からないことに対する恐怖心みたいな、
はい、
とこから始まって、うん、でそれがだんだん10歳とかになってくると、うん、それをこう知ろうとするんですよね、
うん、
でこうなんか山道みたいなかき分けて、
はい、
こういろんなとこ探検していって、
うんうん、
こう発見していくんですよ、
はい、
そしたら自分のなんか近い山の、その今まで見えなかった頭の中のマップみたいなものができてきて、
うん、
ここにはこうなってて、ここ川が流れてて、
はい、
ここをこう突き抜けるとこっち側の住宅に出てとか、
うん、
だんだん自分の土地感ができてきて、
はい、
ゲームみたいな、
うんうん、
でここ行くと大体クワガタがいてとか、はい、
うんうん、
ここにカニがいてとか、
はい、
っていうのをずっとやってたんで、もう大自然の
憧れ
の元で育ちましたねでそれこそ食べてましたよ俺。
あー、でもそういうのめっちゃいいですよね、
うん、木の実とか、
はいはい、
あの学校帰り道に山寄って、
うんうん、
蟻食べたり、
あー、私もね、花の蜜とか吸ってました。
そう、花の蜜吸ったりとか、
はい、
アリ食べるっていうのもあれですけどなんか木の実とか結構なってて、
はい、
あと牡蠣とか、
あ、
そうなんですよね、それを取って食べてめっちゃまずいみたいな、
はいはい、
とかよくやってたんで、
うんうん、
だ結構そのなんか食べ物っていうのはなんか大きなサイクルのもとにこう自分たちのもとに届いてるみたいな感覚は、
はい、
なんかちっちゃいとか割かしあった方かもしれないですね、
うん
うん、
そういう原体験はなんか大人になってから逆に気づきますよね。
そうですよね、
うん、
いいですよね、でもそういうの、
うんうん、
だからなんかそのね、畑手伝いに行かれてるとか聞いて、
うん、
そういうのめっちゃいいなって思いますよね、うんうんうん、やっぱりこう土から、
はい、
なんだろう、ちゃんと育てるじゃないけど、
はい、
すごい素晴らしいなというか、
なんか話変わるんっていうかあれなんですけど、うんはいはい、なんかその今手伝ってる調布のマルタっていうレストランなんですけど、うんはいはい、そこが結構野草とか、うん、あとキノコとかを、うん、採集して提供している料理で料理として提供してる場所なんですけど、はいはいはい、そこがすごく本当に自然大自然の憧れが詰まってる、面白い面白いです、すごく。
野草って本当にもう取りに行くんですか？
取、はい、りに行きます。
すごいな、
はい、
でもそうですよね、うん、絶対食べれますもんね。
食べれそうなんですよ、うん、意外と食べれるものがあったりとか、うん
はいはいはい、
それこそさっき言ってたようなこうなんか昔子供の頃食べてたなみたいなものが大人になって、
はいはいはい、
あこれ食べたことあるみたいなことになってたりとか、
はいはいはいはい、
不思議な、
それがこう美味しく調理されて
出てくる。そうなんですよ、
すごい、いいですねめっちゃ、はい、じゃあそういうその食材を、
はい、
なんだろう、食材から一緒に手伝ったりとかするんですか？
そうですね、それがすごくやりたくて、でやっぱりそのバーチャルなその調べたりとか、
うん、
バーチャルとかではない体験がすごくあるので、
はいはいはい、
こう歩きながら探すとか、
うん、
なんか匂いを嗅いでみるとか、
はいはいはい、
そういう手触りがすごく好きだなと思って。
そういうの大事ですよね、
はい、
なんかほんまになんか人間ってね、もうほとんどの多分 99% ぐらい多分自然とずっと一緒に来たじゃないですか。で今この文明が出てきたのってほんまに多分人類の歴史を見たら、
うん、
本当にちょこっと先っぽやと思うんですよね、
うん、
でこんだけ人工物に囲まれてる人間って本当に多分稀に見ないと思うんですよね、
うん、
でなんか結構これって俺たちが自分たちの感覚を全然違うとこに持っていっちゃってるなってすごい感じてて、本当は自然と一緒にいてその食べるものであったりとかその命のやり取りであったりとか、
うん、
その家族の形態であったり村の形態であったり自分たちがこう生きていくっていう、 こう全部のこうシステムみたいなものが、
うん、
こう全部やっぱりこう自然の大きなシステムっていうところに乗っ取ってちゃんとやってきた、でその中で生き残ってきた DNA が俺たちやと思うんですけど、
うん、
俺たちってその人間のシステムを大きくしすぎて、
うん、
社会の中でいろんな価値観が生まれたりとか社会の中で、強い人とか弱い人とかを作っちゃってるじゃないですか、
うんうん、
だから昔簡単に言ったら昔は肉取ってくる人がかっこよかったけど、
ね、
今は言ったらこうお金を稼ぐ人が、
はい、
そのモテるみたいな、
うん、
でじゃあそのねそこの価値観もやっぱり違うし、
はい、
そのいろんな価値観がこう自分たちの人間の社会の中で生まれてきて、
うん、
でだんだん五感を使わなくなってきてるなっていうのをすごい思って、
うん、
でやっぱり俺は音楽やってるんで、はい、音楽ってやっぱりすごい五感大事なんですよね。やっぱりこう楽器を弾くっていうのもそうやし歌うとか、
うん、
なんか耳もそうやけどこういう触覚とか、まあ、音楽味覚はあんまないかもしれないですけど、でもなんかね音聞いてお酒飲むとかもあるじゃないですか、
うんうん、
その五感をすごいこういっぱいいっぱい使うことによって感じれる価値観とか考え方とかって絶対あると思ってて、
うん、
だからそこが俺乏しくなっていったら絶対なんか頭のどっかの領域がだんだん使わなくなっていって、
うん、
なんかあんまり良くなくなっていくなっていう思うんですよね。
確かに。
だからさっき言ってた実際こう行って撮ったり見たり、うん、匂い感じたりって、
うん、
健康的ですよね。
ね、なんか
めっちゃ
感覚的になれる
そう
ますよね。
そうでその感覚が本当は全てじゃないですか、
うん、
人間っていうこの肉体を持って生まれて、
うん、
自分が得れる情報っていうのはこのセンサーでしかないわけじゃないですか、
うんうん、
でそのセンサーをあんまり使わなくなっていくと絶対結局脳も衰えていくと思うんですよね。
ね、
そしたら考えることもだんだんなんだろう狭くなっていったりとか、
うん、
いろんな情報がなくなっていってあんまり良くなくなるんやろなってぼーっと思ってるんですけど、うん、いやだから本当になんかもう究極、
うん、
もうその山とか行って、
うん、
もうなんか手で 触って食べるとかめっちゃ楽しいんやろなって。
いや本当にそうですよ ね、うん、
まあ、そのね死ぬかもしれないけどねキノコとか俺ちっちゃい時からキノコ危ないっていうのは、ね、
はい、
なんとなくずっと思ってた、
ね、山で
そう、
はい、
キノコは食べたことない
食べたらあかんよって
そうキノコはやばいなっていうなんかあるじゃないですか、うん、情報
は、はいはい、
キノコだけはやばいみたいな。でしかも難しいって言いますよねキノコ。
あ、なんか本当難しいというか、ね、うん、あの多分パッと見ただけじゃわからない。
そうですよね、うん、なんか似てる
のがあるんですよね。似てるのいっぱい、そうあるから。
いやそうなんですね。
いやね、
キノコはちょっと怖いです。すごい好きですけどね、はい、
ね、
面白い、美味しいですよね、
うん、あと見た目も結構好きで。
そうです、綺麗ですよね、
ね、
う
ん、不思議な。
しかも金っていう、
ね、そう金っていう、ね、
かっこいいですよね。
かっこいい。
金がなんで集まってあんないろんな形になったりするんだろうっていう、
うん、
なんか俺たちとは全然違う生命体というかね。
ですよね、うん、なんかちょっと宇宙っぽいってい
うか。宇宙っぽいですよね、
うん、なんか SF っぽいっていうか。
いや、っぽいっすよね、
うん、
見た目もだってねえげつないですもんね。結構
えげつない。色とかも
ね、
うん、
だから俺結構虫とかもそう思うんですよね。
あ、昆虫。
昆虫って俺すごい好きで、
はいはい、そうなんです
か。なんで、
はい、
あんなたくさんの色と形と、
うん、
なんか全部がそのこの言ったら地球っていう、
うん、
まあ、現実世界のランダムで大量な、
はい、
うん、まあ、情報と、まあ、適応していかないといけない状況と適応できるそのちっちゃな隙間っていうところにちゃんと全部虫がいるなと思って、
うん、
なんかこの虫はやっぱここでしか生きれないとか、
うんうん、
この虫はこういうことができるとか、うんうん、こういう色があってこういう形をしてて、うん、こういう機能がついててみたいな、
はい、
もうなんて素晴らしいんだろうって思いますよね。
いや面白いです
よね。面白いですよね。
不思議です。
なんでこんな綺麗にここにこうやってこういう生態系を作って生きてこれるようにできてるんだろうっていう、
うん、
まあ、そ逆ですよね。たまたま生きてこれたってやつが残ってるだけだと思うんですけど
ずっと長い進化の中で、ね、
そうそうそうそう、それをでも今こうやって自分たちがこの今っていう地点から見た時にこのね時間のなんだろう、時間って俺たちが感じれないぐらいのとんでもない長いね、
うん、
年月をかけてこれが今出来上がってるわけじゃないですか、
うん、
尊いですよね。
尊い、
本当に大自然の憧れ。
大自然の憧れですよね本当に。
いや俺本当に海
帰りたい、大自然に。
最終的にね、
はい、
海とかと一緒になりたいですよね。
あ
俺死んだらあの
骨を、
そう骨を 海に巻いてほしいな。
あめっちゃわかります。
いいですよね、
はい、
海って
返してほしいですね。
そう海ってやっぱりね俺よく見に行くんですけど、
はい、
綺麗な景色とか海辺の、はい、
うんうん、
あの下がどうなってるかなんてほとんどの人は知らないじゃないですか。
ね、
知りたいなって思いますよね。
ね、でも本当にイフですよね。
イフですよね、うん、怖いですよね。
怖い。
俺あの長崎 の、
はい、
あの本当にもうあの長崎ってもう西のね端っこじゃないですか日本、
はいはい、
であの隠れキリシタンとかあの辺のカルチャーとかがあって、
うんうん、
あの辺ってやっぱ断崖絶壁なんですよね。
あもう海と
陸の、海ともう崖、はい、そうでやっぱりこうすごい厳しい自然、厳しい自然とともにこう人間が生きてきたんだなっていうのを結構目の当たりにしたんですけど、
うん、
やっぱその時に自然っていうのはすごい恐怖で、
うん、
偉大で、
はい、
決してこう人間ではコントロールできない力としてずっと君臨してたから、
うん、
人々はもう祈ることしかできなかったんだなっていう、うん、もうね
自然崇拝、
そうそう自然崇拝みたいな、はい、
うん、
太陽、ね、信仰とかあるじゃないですか、
はい、
あんなのやっぱりねすごい分かりますよね今自分たちがこうやって生きててもね、
うん、
やっぱ太陽が出てきたらあったかいし、
うんうん、
沈むと暗いし、
はい、
ね、太陽があるから野菜が、ね、
うん、できるし、
できるし
土も大事だし、
ね、うん、
すごい感じますよね。
大自然の憧れですね
これは
これ夜中に聞いてる人たちどんな気持ちなのかな、はい、じゃあ今週はこの辺りでお時間となったので、はい、最後に一曲お届けしながらお別れしたいと思います。
サンキルムーンでベンズマイフレンド。